ッシー田代と
森友啓司がお送りしております。
トワイライトアベニュー767フライデー。さあやってまいりました、トワキンニューコンタイム、
はい、お待たせいたしました。金曜日ならではのディープなコーナー、トワキンニューコンタイム。世の中のさまざまな素晴らしい音楽をあんな感じで入魂したり、こんな感じで入魂したり、これから50分間にわたってドカーンとお届けいたします。
いいですね、ドカーン。若干声が裏返ってたあたりドカーン
それぞれのドカーンがあり
ました。そうですね、みんなちょっとドカーンの角度が違うんですよね、うん、さあやってまいりましたよ、第2金曜日の入魂。
はい、
本日入魂する企画は、
うん、
第2金曜日の通好み企画。世界中の弦楽器に愛を込めてお送りするギタリスト森友啓司プレゼンツ、弦さんいらっしゃい、
いらっしゃい、
お送りしようと思います。
はい、
この暑い最中ね、
暑い最中
やってまいりましたけれどもね、弦さん2020、8月でございます。2020、本当にあの世界中の弦楽器に愛を込めながらお送りしておりましてですね、さまざまな弦楽器音楽、まあ主に森友くんギタリストなんで、
はい、
大体あのギターサウンドを皆さんにお楽しみいただいてるんですけどね。
そうですね、
弦楽器、うん、いろんなのを紹介してますけども、うん、まあ、民族音楽とかも時々ね、
はい、
こう取り上げてて、うん、非常になんか世の中まだまだ広いんだなっていうのはいつも思うんですけれども、ね、うん、はい、ああいうその発案というんですか、アイディア、
あ、最初に
作
るアイディア、
まあもともと一本の糸か何かを弾くところから始まったんでしょ、
うんうん、
きっとね、
多分こうなんか伸ばしてて弾いたんで
しょうね、ビヨンビヨンやってるうちに、
あれなんだこれみたいな。
人間の体の中にはないものじゃないですか、うん、なんか叩く打楽器だったら膝叩いたり胸叩いたり、ね、手叩いたりすることで打楽器的な役割はするけど、体の仕組みの中に弦の仕組みがないんですよね、
う
ん、
そうですね、確かに、
うん、だから、まあ、笛だとかラッパみたいなのは、まあ、吹くことによってこうあれするんですが、
うんうん、
なかなかね、弦というものを弾く、弾く、擦る、
そうですね、うん、なんでこう弾こうとしたんだろうっていうところが、
まあなんかやってるうちに弾いたりしたんだろうなおなんつって、これすげえなんつって
面白いじゃんそれ、
うん、
感じなんでしょうね、ノリ的に、
つまびくだけではなく擦るというね、うん、弓で擦ったりする、
うんうんうん、
それによってこう音程をこう変えていったりとかするっていうところもまたあるわけですよね、
うんうんうん、そうですね、うん、なんか例えば打楽器ってすごいなんていうんですかね、サスティンが短いじゃないですか、
はいはいはい、
いわゆる音響、音像が
音像が短いですね。
で、口笛とか吹奏楽系も息の限界がある、
はい、そうですね、
はいはい、で弦もまあ一応そのこうね、
うん、でも響きがな長いから
長いですよね、うん、で弓だったらずっとね弾いてれば、
そうですね、
ずっとこうな残響がある、
弓をずっと絶えずスライドさせておけば、うん、ずっと鳴ってるわけだもんね、
う
ん、
っていうところの違いは結構なんか発見した時にあったのかな、
そうですね、 ですね、うん、なかなかすごいなって思うんですよ。だから弦楽器の登場により、
うん、
音楽はもう一層こう幅を広げたんじゃないかなって思うんですよね、
うんうんうんうん、
これで空気を振動させて、
うん、
ね、一つの音階を見出して、
見出して、
うん、でそれで音楽というものを作っていった。
そうですね。まあ元々は進行ね、
うん、
系のところでなんかこうね、雨乞いだったりとかそこでやったんだとは思うんですけどね。はいはい、
そうなんですよね。
うんうんうん、
なぜ、
うん、
音楽は人を幸せにするのか。っていう本が出てまして、
うん、
それをまあちょっと難しいんですけど、
うん、
数週間かけて読んでたんですけど、
うん、
空気を震わせて鼓膜に届いて、
うん、
でも鼓膜というのはただ振動するだけの役割で、
うん、
そこから脳の中にある聴覚野っていうのがあるわけですね、
うん、
聴覚を こう感じる、まあ、脳神経から伝わってきて聴覚だけをこう感じるエリアがあるわけです、うん、脳の中にね、うん、視覚と嗅覚とまた全然別、味覚とは全然別な場所にあるんですけども、はい、うん、そこに響くことによって、まあ、よく言われるシナプス、ああいうの伝達して初めてそれが音である認識があるわけ、うん、そこあるんだけど、それがもう本当に瞬間の速さで伝わるわけですね、
うん、
これが音だということ、
はい、
これがでは人間の体は恐ろしいわけですよ、
うん、
変態ですよね、だからもう本当に
そうですよね、これ今会話している発しているのがもう音として理解も、
脳は音だとして理解するのに何の時間もいらないんです、うん、
しかもそこを言語として理解し、
そうそう、
その中 で
音階もそうなんです、
うんうん、
リズムもそうです、
リズムね、
そうで心地よさを覚えるっていうね、うん、不快と心地よさで分けるっていう、
そうですよね、
そういうのが脳みそ全部やってくれてるんですけども、でそれで泣いたりするんです、
うん、
人間は
そうですよね、
うん、
音楽で、
ね、かつての海馬にしまってあった記憶と、
うん、
なんかリンクして脳内で、
うーん、
懐かしい曲聴くとその頃の恋人のことを思い出したりするじゃないですか、
うんうんうん、
そうなってくると海馬にしまってあった奥の方の下の方にある記憶と、
うん、
今聞こえてる耳の瞬間の音楽の脳の判断がリンクして、
うんうん、
こう涙に変わるわけです、
うんうん、
いや恐ろしいですよ、
感情がね、
そ
う、出てきてね、
それはまあだから弦楽器だけの問題ではないんですが、
うん、
でもそれが何かなんで科学的な根拠が裏にあるのかっていうところだけはもう何万年の研究やってもまだ全然解明できてないんです
、うん、確かに
そうなんですよね、私はボーカリストとしてその本を読んだんですが、
うん、
でもコンピューターで作られたその音楽と決定的に違うのは、
うん、
生演奏っていうのは、
うん、
生演奏をその目の前で見ることができるんだけど、
うん、
コンピューターで作った音楽っていうのは絶対コンピューターのスピーカーを通さなければ聞こえないっていうところがあって、
はい、
そこに感動の大きな差が生まれるかもしれない、
うん、
で弦楽器は特になんですけど、
うん、
耳には聞こえない倍音が鳴ってるじゃないですか、
うん、
耳に聞こえない音も鳴ってるから、
はい、
生演奏の素晴らしさが分かるんじゃないかっていう分析があるわけですね、うんうんうん、
それはありますね、うん、
でコンピューター音楽とかああいうスマホはまだしもいいね、ガラケーから流れてくる着信音なんていうのは倍音がありませんから、
う
ん
う
ん、
そうですね、
も
う
感動しない
ですね、上と下が限られてるから、
うん、心が動かないっていうか、
はい、
もう本当に単音だからっていうところなんですね、
うんうんうんうん、
だけど実は耳に聞こえてないその倍音があるから、
うん、
も
う
人間のその感動の金銭に触れるのではないかみたいなような難しい本だったんですけどね、
うん、
いやもうそういう本を読んでるとさ、
うん、
弦楽器の発明した人、
うん、
あとはその西洋音階で大体我々は今まで暮らしてきましたから、
ね、うんうん、
だからそれをこう編み出した方々っていうね、
うんうん、
そのあたりがすごいななんてことを思ったりするんですけど ね、
うん、
ちょっとアカデミックでしょ、
アカデミック
で、ね、いつになくいつになくアカデでしょ、アカデミーでしょ、
それを考えるとやっぱその今僕はずっとエレキギターを弾いてて、
うん、
今日なんか紹介するのも、
はいはい、
チョーキングとか、
あ、はいはいはい、
あビブラートとかっていうところが聞きどころですよっていうのがあったりするんですけど、
なかなかこれは五線譜にはね表現しにくい世界で、
うん、それがやっぱ人の感情だったりするんだろうなっていうところですよね。
よくブルースマンがやるチョーキングはその女性の泣き声を意識してやってるみたいなことを言われてきてますけどね、
うんうんう
ん、今日も森友君によるさまざまなギター解説も踏まえてですね、
はい、
やっていこうと思いますが、さまざまな弦楽器の達人たちが、
はい、
今日も店にやってきてます。
いっぱい来ますね、
源さんという名のこの店に、
はい、
今日のおすすめはですね、いろいろ、うん、いろんな料理がありまして、
はい、
ポール・スタンレーの味噌煮込みっていう
ポール・スタンレー
なんかありそうじゃない、
ありそう
ポール・スタンレーではほらなんかさ料理の名前、料理の20年30年ぐらい前に、
うん、
カルパッチョだとかムニエルだとか、それまでなんか聞き慣れてなかったおしゃれな料理の名前が、
はいはい、
突然こう目の前に現れて、
バブルとともに、
そうバブルとともにやってきたでしょ それがさ、はい、全部その西洋語に変えられて目の前に現れてきた時のあの違和感ってあるじゃないですか、はい、そういうその料理名とかあったら面白いなと思ってこのナスとトマトのジェフベック
ナスとトマトの
ジェフベックとトマトのジェフベックっていうカルパッチョみたいなさ、なんかあれ語感は似てるわけですよ。ナスとトマトのジェフベック
ページの煮込み、
そう、炙りサーモンのジミーページ巻き、
ページ巻き
ジミーページで巻いたやつ、そう炙りサーモンのジミーページ巻き、イカのブラックモアっていうの
イカのブラックモア
なんかそういうのが出てきたら面白い店かなって。
いいですね、本当にありそうやな。
そうイカのブラックモアはなんかありそうな気がするんだよな。だいぶゲンさんもおしゃれなメニュー出してくるようになってきたんじゃない
のっつって、
ポールスタンレーの煮込みですからね。すごいですよ、いろいろな、まあ、料理が登場するわけなんですが、さあ今日は、
はい、
森友くんが1曲選んでくれたのは、はい、これは1曲目はロックヒーローです。
ロックヒーローはですね、はい、地味編です。
地味編、森友くん夏に地味編かけるの好きだよね。
あ、なんか僕も選んでからあ、そうな、また夏に選んでたなと思って、
夏に追い打ちかけてすっげえのうだるような曲かけるの好きだよね。
今日はですね、うん、レッドハウスですね。
レッドハウス、
うん、
ジミヘンドリックスエクスペリエンス、
そうですね、
トリオだよね、
はい、
うん、
のアルバムに入ってるやつです
ね。はいはいはい、はい、
これはまあなんかやっぱブルース、
ブルースですね。
ブルースとやっぱ先ほど言ったチョーキングとビブラート、
はいはいはい、
ビブラートもこれから始まってくる、
うん、
このチョーキングで、
ああ、
チョーキングのビブラートが
拳が効いてますよね。
ああ、
はいはいはい、はい、
この時のこうフレットと弦が擦れる音がすごい入ってるんですよね。
セクシーですね。
そこはすごい効いてほしいな。
うんうんうんうん、
このジミ編でしか出せない音だなみたいなところですかね。そうですね、
うん、なるべく涼しいところで聞いていただきたいと思います。ジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンスのレッドハウス。 いやすごいですね、うん、暑い
暑い
ねうだるね
うだよ、
残暑厳しい感じがします湿気が音に湿気があるよねでもね。
ああでもねそれは人間はあるかも、
うん、そう電気音なのにさ、うん、電気通してる音なのになぜこんなに湿気を感じるんだろう。
でなんか一人弾いてるのになんか結構複数音鳴ってるような感じがするんですよね。
しますね、うん、確かにね、
うん、まあリエとかかかってたりもしますけど、うん、そういう録音テクニックだけでもないような気がするんですよね、うん、自分って。
これはすごいですね、うん、アンプから出てる感がすごい、うん、アンプから音出てます感がすごい、うん、マーシャル、
うん、マーシャルね
開発されたばかりの地味編が開発したんだもんねだってね、うん、マーシャルって
そうです
ね、すごいよな、うん、
よくね、
ね、
あとファズね、
ファズね、
うん、
若干かかってる、
若干かかってる、
なんかオーバードライブみたいなものがかかってる感じはするんですけどね、
うんうんうん、
オーバードライブの味噌煮込みがかかってる、
オーバードライブの味噌煮込みかかってるある意味、
うん、なんとなくね、
はい、
うんうん、ファズの浅漬けが、
ファズの浅漬けうまそうだな
やっぱすごいですね、うん、これは先ほども言いましたけれども、うん、なるべくあ、ま、あの涼しいところで聞いていただいて、スティービー・レイボーがかかってるところでうまいねやっぱり、
ね、
リスペクトしてるからねレイボーはね、スティービー・レイボーがかかってる部屋で聞いていただくのが一番いいんじゃないかなダジャレばっかりじゃんさっきから、
ね、
しょうがねえな世界中の弦楽器に愛を込めてお送りしております、ギタリスト森友啓二プレゼンツの弦さんいらっしゃい、はい、さて2曲目は、
うん、2曲目はですね、はい、邦楽です。
邦楽、
邦楽のバンドですね、うん、
バンド、
これはザ・ DEP、
DEP、
うん、というバンドがあってですね、
ほうほうほう、
これは実はですね、メンバーが、うん、まあ中心メンバーというか佐久間正秀さんが、
はいはいはいはい、
が、作ったユニットというかロックバンドで、ギタリストが土山さん、
おお、
で
スミル・セプテンバー・ラブ、
そうです、うん、ベースがミック・カーン、
ミック・カーン、ジャパン。
ジャパン。
誕生日一緒。ミック・カーン、7月24日だ。
で、ドラムが屋敷豪太。
すごいメンバーですね。
で、ボーカルがですね、
はいはい、
ビビアン・スーダン。
ちょっとよくわかんないですね。
ですね、
うん。
で、まあ、本当にアルバム1枚出したぐらいかな。
そうなんですか。
の時に僕はちょうどやっぱ、土山さみとかすごい聞いてて。
はいはいはい。
アルバム出したんだって聞いてみたら、
うんうんうん、
でビビアン・スーがボーカルみたいな、
へえ、それは取り合わせの妙ですね。
正直言ってあんまり期待しなかったんですけど、うん、はいはい、うん、すごいいいアルバム、
あ、そうなんです、
全体通して、
へえ、うん、すごいですね。
でその中ですごいいい曲だなって思うのが、うん、
はい、
まあ、リャンニャンクークっていう、
え、北京語、中国語、北京語、
北京語、
森友くんが急に言い始めたからびっくりした
まあ、良い薬、
うん、良薬、口に逃がしですね、
ということですね、
うんうんうん、もう一回言って、中国、北京語
すごい勢いで言っちゃったからライニャークーク、
ああ、そういうことか、うん、はいはいはい、オーヤンフィフィじゃないのね
オーヤンフィフィ
へえ、
これすごいいい曲、
ギターはどんな感じなんですか。
ギターはですね、うん、途中でまあいわゆるそんなにすごい入ってるわけじゃないんですけど、
はいはい、
すごいいいフレーズがあって、ここの音がここがいいなっていうのと、やっぱあとね、サビの時にちょっとね、ケルト的なとこ、こうっていうのが、左右のチャンネルにすごい入ってたりするので、
はい、うんうんうん、
その辺はこう演出的なところをやっぱ土山さんってすげえなって思って聞いてましたね。
なるほど、
うん、
なかなか聞く機会ないからね、
うん、
ありがたいですね。では曲紹介、森友くん、
もう一回ですか。
もう一回お願いしますよ。
すげえ恥ずかしいですけど。
はい、DEP ね。
はい、DEP で、はい、リャンニャクーク。
ビビアンスがいいですねいい感じですね、まあ、確かにでもカタちゃんで別なギター聞こえてましたね、うん、オブリガードこのノイジーなやつも
こんな感じで、
ね、ああはいはいはいはいはい聞こえてましたね
回転とかかな、
うん、すごいですねこんな感じになるんですね
そうなんです
この人たちで
この人たち
こうそういうメンツでやるとも
うこのアルバムは結構マニアックな曲もあった
り、うん、いつ頃のアルバムなのこ
れ2001年ぐらいか
なあ、うんうん、結構前なんですね
結構前ですすごい聴いてましたねこの、
うん、あ北酒場が流れちゃいましたすいません思わずギター酒場が CM 後に流さなきゃいけなかったものが流れちゃいました、はい、大変失礼いたしました大変失礼しました。いやでもなんか北京語講座が途中に入ってました、
う
ん、
途中入ってました、
ね、森友がそれで習っ て,
それで習って
今日の本番を迎えたというあと
は Google のこうね翻訳してスピーカーでこの
発音なるほどなるほどなるほどね、うん、でもいい感じですね。やっぱりあの森友くん的な透き通る感のアルペジオは、
ね、そうですね。やっぱその辺がどうしてもやられちゃう、
ね、やられちゃうエクスタシーを感じるところですね、というわけでございまして、はい世界中の弦楽器に愛を込めてお送りしておりますギタリスト森友啓司プレゼンツ弦さんいらっしゃいでございますが、お知らせを挟んだ後はですね、先ほど一瞬かかってしまったギタ酒場、
はい
ねコーナー内企画でお届けしますんでね、うん、今日は何が登場するか楽しみにお待ちいただければと思います、うん、引き続きお楽しみください。ギターの ということで、はい、今夜も酒場でギタリたい男と男のギタ酒場。ちょっとお人よし。さあ、コーナー内企画、うん、ギタ酒場のお時間でございます。
はい、
この北酒場もイントロはすごいギターですよね、これね。いい感じのなんか。
そう、すごい。
最後のこのね、ビブラートがまた、地味編のような、この、地味編を彷彿とさせるこの。すごいですね。
うん、
さあ、今日のギター酒場ですけれども、はい、森友くんあんまり馴染みがないかな。
うん、
REO スピードワゴン。
うん、あんまり味にないですね。
まあ、アメリカンロックなんですけれども、
うん、
まあ、今日は85、86年に出た愛は気ままにという曲なんですが、はい、うんうん、REO スピードワゴン自体そんなに馴染みがないか。
あんま聞いてないですね。
ですね、すごいあのスピードワゴンという割にはですね、うん、デビューするまで10年以上かかってるのかな。すごいあのスロー出世なんですよ。
スローワゴンだ。
そう、だいぶスローワゴンなんですけれども、うん、まあ「涙のレター」っていうすごいキャッチーな曲があるんですが、それでまあ、はい、70年代後半か80年代ぐらいにヒット一発あって、うん、それからまあ人気が出てきてるんですけども、
はい、
ね、なんとかフィーリング I can't get the feeling anymore、 あれはなんていう曲だったっけな。そのすごい大ヒット曲があって、そのアルバムの中に入ってるのがこの愛は気ままにっていうロックンロール曲なんですけれども、うん、
はい、
このギターがですね、うん、いかにもなんかこう80年代の80年代にロックンロールをやろうとした人のギターの感じなんつったらいいのかな。まずね、バンヘイレンになれないんですよ。
はい、
どうもこの REO スピードワゴンっていうグループの立ち位置が、うん、ジャーニーを聴いてる人よりも、
うん、
若干低年齢層を狙ってますかね。
あ、
ですか。バンヘイレンにまでは到達しない。でトトのように技巧派ではない。でもなんか ギターのハードロックポップキスをやる割にはキスとかチーフトリックとかエアロスミスではない、
うんうんうん、すごいロック。
でもエイジアのようにはいかないっていうなんかこうあんじゃん。
ありますね、わかります。
その辺にどこにもこう行けなかった。
なるほど。
なんかこのね、うん、非常に佇まいが、まあ、悪く言えば中途半端な感じなんですけど、
うん、
やりたいことはわかりますよと、
うん
うんうん、おっしゃりたいことは分かりますよという感じなんだけどね、はいはい、
うん、
それがあの非常に、私は結構これミュージックテープで聞いてた時代だから、
うん、
結構何本かミュージックテープ持ってましたけどね。
80何年ぐらい。
85年86年。
うん、
うん、涙のフィーリングだ。涙のフィーリングっていうめっちゃヒットしたのがあって、うん、これがまああの入ってるアルバムなんですけれどもね、
はい、
まあ私は結構聞いたんですが、だからそのなんつったらいいのかな、
まあそうですね、ジャーニーより若干若年層狙いっていうのがなんか
なんとなく分かりまし
たね、うんうん、
あの例えばそのフットルースとあのケニー・ロギンス、
ね、ああはいはい、
あれほど、
うん、
あのヒゲじゃないんだよ、
ね、あれほどヒゲじゃない
なんかちょっと透き通ってんですよ声が、結構透き通った声なんだけど、スティーブ・ペリーじゃないっていうなんとなくジャーニーよりもなんかちょっとまあ聞いていただくのが一番いいかもしれない、はい、でもギターは好きで、
うん、
あとねキーボードも上手なんですよ、
うん、
みんなね上手なんですけどね、うん、トトほどじゃないっていうなんかこう本当にねなんか立ち位置がですね、でもあの非常に私は好きなグループでございまして、うん、REO スピードワゴンの愛は気ままに、こちら聞いていただきたいと思います。 かがでした？わ かるでしょ、なんか口で説明するよりもやっぱりね、その曲聴いていただいた方が
や
っぱり
やすいですね、
うん、なかなかすごいですよね、うん、なんか、うん、あの、いやでもやっぱりね、商業ロックなことは商業ロックなんだよね。
確かに
80年代の悪く言えば、うん、だからそうそうそうそうそう。で高校時代、高校の多感な時にこういうのを浴びるように聞いてしまったからさ、俺は。遺伝子に組み込まれてんだよね。どう考えても。
考えてもね。
うん。いくらブルースだとか言っても、
うん。
うん、
心の
急に出てくるんだよ。残ってんだよこの。
でもこれなんかバンドでやったらすごい楽しそう
だ。楽しいよね、だからね。うん、
すごい高揚感がある感じ。
そうそうそう。なんかどうもジャーニーに行けない、トトにも行けないでしょ、
行けない、
エイジアにも行ってないんだよな、なんか独特な場所に立ってるよね。
初めて聞いたな、
本当、
うん、
キャッチーな曲ばっかりなんですよ結構、うん、キャッチーな曲が多いんだけど、
はい、
どうもそのなんて言うんだろうね、うん、なんだろう、なんだろうな、そこに奥深さあんまり感じないっていう。好きなんですよ、うん、非常に好きなんですけど、はい、なんかね、うん、
分かりますよ、
奥行きを感じないキャッチーさがそこにはある、
ね、うん、なんだろう、すごいみんなテクニカルなんだけど、
そうそうそう、すごい上手なんですよ、だからスタジオミュージシャン的な動きが、うん、でもスタジオミュージシャンほどスタジオミュージシャンしてないんだよな、
そうですね、うん、すごくスタジオですごい第一線でやってる人というよりかは
なんか違うよね、やっぱりバンドでやってきた人たちって感じがするね、
バンドやってて初見を見てすぐやれるから、はあ、とりあえずこれやっ て、
はい、そこがトトと違うところ
っていう。そこでもうひとひねりはしない
なんかね、スティックスとか
なるほど、
あの辺の、まあ、時代的にもそうだったね、うん、なんかそういうなんか微妙感がたまらない、
僕は好きです、
俺もすごい好きなの、すごい好きなのになんでベタ褒めできないんだろうっていうこの居心地の悪さがあるんですけど、ね、
でもいいんじゃないですか、
まあ、いいんですいいんです、うん、REO スピードワゴン、愛は気ままにと、うん、放題もどうにかしてほしかったですね、本当愛は気ままにじゃないよ本当にね。さあ続いて、
はい、
珍味うん、聞いていただきますけど、
はい、
今日お持ちした珍味はですね、うん、いろんな呼び方があるんだ、うん、エクタラっていうのが結構有名な呼び方なのかもしれないんですが、うん、ゴピちゃんと、
ゴピちゃんと、
ゴピちゃんと、
はい、楽器の名前の方ですか、
ゴピちゃんど、そう楽器の名前、
はい、
ゴピちゃんどとか、うん、ゴピちゃんとか、
うんうん、
ゴピちゃん、トキちゃんラーメンみたいですね。ゴピちゃん、
ゴピちゃん、
うん、はい、ゴピちゃんとだとかゴピちゃんって、でもエクタラっていう名前が結構一般的なのがインドの楽器です、
うんう
ん、パールバシーバウル、なんか読み方いろいろあるんだけどね、
うん、
なんか来日してんだよね数年前にね、
なんかね情報調べたらしてましたね、
う
ん、
これねあのすごい珍しい楽器で、うん、まあ、エクタラで調べるのが一番出てくるのかな、
うんうんうん、
一弦楽器、
うん、
一弦しか弦がないんです、うん、一本しかないんですが、うん、なんかこうかぼちゃみたいな、そうそう、お椀の中に弦が一本、
ひょうたんの下の
方、そうそうそうそうそう、うん、そのそこに弦が一本こう入っていって張ってあって、
うん、
縦にね、
うん、
で弦を弾くことで皮が振動するんですけど、うん、その音階は何でやるかっていうと、その弦そのものは弾くだけで、
うん、
横に板がなんつったらいいんだろう
ね、
二枚重ねの板があって、それを手で挟んで、うん、その挟み具合で音を調整してるっていう。
挟んで、だから弦調を変えてるってことですね。
う
ん、
そうそうそう、うんうん。これがね、1分ぐらいでなんかある音のサンプルなんですが、これエクタラの音のサンプルらしいんだよ。
うんうん
うん。うん、インドは、インドのベンガルあたりの、バングラディッシュとかの楽器です、
うん
うん、この板を手で挟むことでこう音の高さを変えていく、
うん、だから挟むと下がるんですよね、多分緩むから、
そうなのかな、うん、ああはいはいはい、ね、これもまたちょっとあれですね、うだる暑さの中聞くものではなさそうな気がするんですが そのパールバシバウルっていう方が、やってる今年の録音がこれすごいんだよ。歌がまずすごくて、
うん、
腰に打楽器を巻いていて、うん、でそれを叩いてこのエクタラ、まあ、ゴピちゃんとを奏でながら歌うんですよ。歌がすごいんだよ、ね、とにかくこれも弦もさることながら、うん、ちょっと聴いていただきたいと思います。曲は Hey マーシッドという曲です。風の音とかが入ってるからおそらく野外ですよね。フィールドレコーディングですね、うん、これはすごいですよ。歌が
歌すごいです
ね。これはもうね、うん、ライブとかまた来る機会があるならぜひ見てみたいなっていう気が。
一人でやってる
んですね。一人でやってるんですよ。一人でなんかあの右手で打楽器、左手でその、うん、エクタラゴピちゃんとやってるっていう感じなんですけどね、うんうん、
弾き方もすごいですね。
そうなんですよね、うん、だからちょっとやってる姿を見てみたいなっていう感じなんですが、うん、ベンガル出身のインドのフォークシンガーで、うん、これユネスコとかに登録されてるミュージシャンらしいですよ。
え、
すごいですよね。だいぶだから文化的価値が高い存在
でしょうね、
うん、なかなかねそういう人が来日してコンサートするなんてことはすごいなって思って、
うん、なんかね、
一回今度聞いてみたい。
そうですね、うん、聞いてみたいです。
歌がやっぱすげえもんな、
うん、
うん、ということでございまして、うん、今日の珍味は、うん、このエクタラ、別名ゴピちゃんとと言ったりゴピちゃんと言ったりさまざまな呼び名があるんですが、
うん、
この弦が一本だけ、そして革を振動させて音が鳴るという民族楽器、うん、ご紹介いたしました。さあいよいよ、はい、締めの一品のお時間でございます。
締めの一品はかかってますけど、
はい、かかってます。
ブラインドフェイスの
ブラインドフェイス
Can't find my way home。
ブラインドフェイスは多分トワキン20年間の中でかかるの初めてじゃないですかね。
そうかもしれないですね。
クラプトンとスティープウィンウッドとか、うんうん、あのスーパーメンバーバンドですよね。
そうですね。
でアルバム1枚だけで終わ
ってしまった。1枚だけで出していて、これのアコースティックナンバーですね、2曲目かな、ね、
Can't find my way home、 これが締めの一品で出てくるかっていう感じですけどね。
渋くていい
で
し
ょ。いいですね、聞いていただきたいと思います。 れるところもできちゃうところが憎いですね、クラプトンとかは ね今日は炭火の地味編に始まりクラプトン汁で終わるというですねそんなことばっかり考えてる50分間でございます、はいね、世界中の弦楽器に愛を込めて今回もお届けいたしました、ギタリスト森友啓二プレゼンツの弦さんいらっしゃい。もうね、次回は秋風が吹くかのような9月の弦さんになりますからね、また来月の弦さんもお楽しみに。トワキンニューコンタイムでした。